Radio Cabinet。この番組は手作りの味ピエトロドレッシング、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークな情報誌月刊キャムネットの提供で、岡山理科大学スタジオよりお送りいたします。
はい、というわけで、プラスワンの経済10分解説第6回目を迎えました。第6回目は青島と
浩二が
お送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。青島さんも連続ですね。
ああ、そうなんですよ。2回連続でちょっとまあ事情があったので、
じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
まあ第6回目ということですけれども、
はい。そう、もう秋が深まってまいりましたが、
そうですね。
はい。青島さん、秋といえばどういうことを思い浮かべますか。
秋ですね。まあ秋といえば、
はい。
ご飯が美味しい。
そうですよね。もうご飯も僕、この前新米食べたんですけど、うん、青島さんなんか食べました？
まあ、コンビニに行って、中華まんが食べれる時期
ですよね。僕は、前、肉まん買おうとしたんですけど、はい、肉まんがなくて、ピザまんを食べたんで。
僕も今日さっきピザまんを買ってきて食べてましたけど、
肉まんちょっと売り切れで、
ちょっと
ショックですよね。はい、うん、
で、コーチ君は秋といえば、
ラマダン。
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 ラマダンって言うと、あの、あれですか？
よく、テレビとかでも、なんか断食をするとか、
はい。はい。そうですね。はい、そのラマダンが秋、
はい。別に僕がイスラム教徒とかではなくて、まあ、この番組は経済10分解説ですから、
はい。
まあ、ラマダンって聞くと、まあ、株やってる人でラマダンって聞くと、
はい、
外国人投資家がいなくなっちゃうみたいなことを思うわけですよ。
へぇ
ー。で、今10月、まあ、放送されるのは11月なんですけど、
はい、
まあ、9月の終わりぐらいから10月の終わりぐらいまで1ヶ月間ぐらいが、
はい、
ラマダンと言って、
うん、
まあ、株の話だけしますと、うん、外国人投資家、イスラム教徒の外国人投資家が、
はい、
株の取引をできなくなると。そうなると、まあ、イスラム教徒の外国人投資家と思い浮かべると、
イスラムって言うとアラブ系
、石油系、大金持ちの方々がちょっと株を買わないとなると、
うん、
ちょっと株落ち込んじゃったりとか、伸び悩んじゃったりとかしますよね。
少なくなってと。
そうですね。そうなると、株価があんまり上がらないと。
ちょっと影響が出てくる。
はい、で、ラマダン入りと、で、つい、昨日、一昨日、
はい、
ラマダン明けがありまして、
はい、
はい、月曜日今日、株価上がってましたね。
おー、そうですね。
ですね。まあ、みんなも期待してるわけですよ。
期待してます。
はい、まあ、株の話でのラマダンでした。
はい。
はい、
まあ、秋、この放送を録音しているのが、
はい、
まあ、10月23日なわけですけれども、
はい、
明日10月24日というと、
と、
何かあったんじゃないですか？
MVP でしたっけ？
MNP。
あ、MNP。何の略でしょうか？
モバイルナンバーポータビリティ。
を、番号を持ち歩けるという。
はい。携帯のキャリアを変えても、
はい、
電話番号をそのままっていう。
ああ、はい。ですよ。なんか結構ね、株主の間でも、あれでシェアがどう動くだ、どうだこうだみたいな話がありますけど、どうなんでしょう。
そうですね。一般の携帯利用者からしても、
はい、
CM がすごいしてますけれども、
はい、
電話番号変わらないっていうのは、
はい、
ちょっと嬉しいことで、みんな、
ね、
変えようかな、どうしようかな、みたいな考えちゃってるんじゃないですか。
ああ、なるほど。僕、ウィルコム使ってるんですけど、ウィルコムは、番号を持ち歩けるんですかね。
残念ながら、携帯電話って言われる、
はい、
ドコモ、KDDI、
はい、
最近変わったソフトバンクなんですよ。
はあ、ウィルコムは会話の外。
まあ、そのうち入ってくるのかもしれないんですけど、
今回は。ゼロはダメなのかよ。
今回はちょっとっていう。
なるほどね。
はい。
で、その、3社の中の2社なんですけれども、
はい、
僕ら、やっと本題に入りますが、
はい。
はい。 サークルで監視銘柄を設定いたしまして、
はい、
その中の KDDI と
ドコモ
2社を取り上げまして、サークルのみんなでこの2社を追っていこうということになりました、
うんうん、はい、それはどういった目的とかなんか言っちゃってみたらいいんじゃないですか。
そうですね、ちょっと宣伝みたいですけど、はい、なんか僕らはまあ、こういう投資研究サークルをしておりまして、まあ、投資はね、まあ、サークルみんなで集めて投資するところもあるんですけど、僕らは、まあ、おのおで、まあ、個人で行うことにしてますんで、まあ、みんなでね、一つの銘柄とか、そういうのを追いかける機会が少ないんですよ。
はい。
で、そういう機会を、もう、できるだけ、どうやったら、得られるかっていうことを考えると、じゃあ、監視銘柄作ってみんなで追いかけようよ。
うんうん、
で、どういう銘柄がいいかって言ったら、みんな、ポケットとかカバンに毎日入ってるじゃん。
うん。
じゃあ、携帯電話銘柄にしよう。と、はい、いうことで、ウィルコムがないので、ドコモと KDDI にします、
はい。
ソフトバンクは、うん、まあ、ソフトバンクも入れてもよかったんですけどね、ちょっとまあ、比較するにはまあ、3つじゃなくて2つの方がやりやすいかなということで。
最近、名前も変わりましたからね、そうですね。そういう影響もあるんじゃないかなってことで。
うん、まあ別に、ソフトバンクとか、そのさんが嫌いなわけじゃなくて、まあ、KDDI とドコモっていうことになりました。
はい。
はいはい、で、早速、ちょっと株価予想みたいにしちゃいましょうか。
はい。
はい。
ね、ちょっと、これは始めたのが、
はい、
後期9月になってからの活動だったわけですけれども、はい、まあ1ヶ月ぐらいとりあえず、見てきたわけです ね、私たちは。
11月の後半、おしまい、11月末ぐらいを目処に、ちょっと目標株価を設定してみましょうか。
はい。
はい。
ということで、まあ、今回3人紹介するわけですけれども、
はい。
じゃあまず、コーチくんの予想から。
僕は NTT が19万5千円。
はい。
で、KDDA が82万円。
うん。
どうでしょう？
それはなんか根拠かなんかが。
根拠あるんですよ。ちょっとね、今回からのホームページを見ていただいて、ね、こう、まあ、株価なんか見ていただいたら、ちょっとわかりやすいかなと思うんですけれども。
はい。
はい。で、KDDI なんですけれども、
はい。
KDDI は、うん、まあ、10月、9月の終わりぐらいに自社株買いをしておりまし、自社株買いの発表をしたんです、
うん。
で、まあ、株価が一気に上がったわけなんですけれども、で、その自社株買いはまだ、まあ、始まったんですけど、終わってなくて、9月29から11月30。
11月30。
11月30というと、僕らの予想が終わる日ですよ。
ああ、そうですね。
はい。その日まで、
自社株買い。
会社が自社の株を買う、うん。そういう動きがあると株価上がるんですね。下がりにくいと。そうなると、株価は今の値段、だいたい80万円付近なんですけれども、はい、ここからはあまり下がらないだろうという、
うんうん。
でも、日経平均も結構上がってるから、ね、年末もそんなに上がんないかなっていうような気がしてるので、
うん、
まあ、上がっても、まあ、あと2万ぐらいかなっていう。
うん、
ちょっといい加減です。で、82万円と。
はい。
はい。でね、まあ、ボリンジャーバンドとかあるんですけれども、もう高値付近みたいな、ちょっと、何、サインが出てますし。
はい。
はい。まあ、いろいろ考えた結果、82万円です。
なかなか、鋭い点をこう、ついてきますね。
いや、でもどうなるかわかんないですからね、株価なんてね。で、ドコモなんですけれども、ドコモは、KDDI も自社株買いをしてたんですけれども、するという発表したんですけれども、ドコモも、この夏に自社株買いをしておりまして、KDDI は、これからしますよっていう発表をしたんですけれども、ドコモは、もしましたよっていう発表して、もしましたよってことは、会社がこの価格帯は安いぞっていうアピールになるんですね。それで発表した途端に、ちょびっと上がって、で、KDDI が上がったのに、まあ、引きずられるような形で上がってるんですけれども、
うん、
うん。で、どうなんだ、これから下支えがあるのかというと、
うん、
KDDI は自社株買い、会社株をどんどん買っていくんですけれども、ドコモはこれから買われないと。
そうですね。
うん。うん、で、これ以上伸びるかって言ったら、ちょっと難しいかなと。うん、KDDI に引っ張られて、株価が上がった分、ちょっと、出来高が少ないんですよね。
ああ。
で、その辺がちょっと心配で、ちょっと落ちながら、まあ年末はもう多分みんな盛り上がって、19万5千円ぐらいにはなるんじゃないか。
その辺で落ち着くと。
そう。それがちょっと僕の予想ですね。携帯電話会社、結構過熱感ありますよね、今。
そうですね、ちょっと今、注目されてる銘柄でもあると思います。
はい。で、ところで、次は、大島さん。
そうですね、はい、僕はですね、
はい、
KDDI が78万円。
はいはい。
NTT が19万円と予想させてもらいましたが。
なるほど。なんか僕より全部少ないじゃないですか。
そうですね、まあこれから11月末に向かってですけれども、
はい。
まあ最近近頃ここ1週間、2週間、3週間ぐらいで、
はい。
だいぶ上がってきたんですけれども、
ほうほうほう。
それは今回、明日ですね、まあもう、これが放送される頃にはもう終わってるんですけれども、
はい。
さっきも話したナンバーポータビリティ。
MNP ですね。
はい。が、あるっていうので、
はい。
まあ、すごい上がってきたと思うんです。
ほうほうほうほう。
でも、これが実際発表されてしまったら、
はい。
あともう、シェアがどう動いたとかいうのは、
はい。
わかるまで1ヶ月とかかかるじゃないですか。
そうですね。
それが実際わかるまでは、しばらくもう落ち着いた感じで、上がったり下がったりないんじゃないかなっていうことで、あと、今後の日経平均とか、
はい、
もう業界じゃない、日本全体とかの動きで、
はい、
動きがない限り、
ほうほうほう、
変わらないということで、
もう、
78万円。
78万円。
ドコモは19万円ぐらいの、動きではないかなと、
予想
しました。
いや、結構研究してますね。
いやいや、だいぶ勘です。
いやいやいや。で、僕でもあんまり強気じゃない気がしてるんですけど、青島さん結構弱気ですよね。
ちょっと、保守派なので
。僕、新興銘柄が好きなんですけど、青島さん安定した株が好き。
はい。
全く違う。うん。もうちょっと大胆予想してもよかったかな、みたいな思うんですけど。うん。でね、まあ僕と青島さんのちょっと予想を発表したんですけれども、はい、サークルのメンバーに聞いたところ、一人から返事返ってきまして、
はい。
第3回目ぐらいに登場しました、南波くん。
はい。
NTT が20万、KDDI が80万予想し、みんな大体2回寄ってますよね。
そうですね。
うん。
やっぱ、はい、そんな動く銘柄でもないかなと思うので、
はははは
急に、KDDI100 万とか、そんな、
そんなにはなっちゃった。
でもないんじゃないかなっていう考えだと思いますけど
ね。
はい。
他のもう二人、小倉さんと小室くん。
はい。
はい。
彼ら
の予想は、今手元にないので、
はい。
ホームページで随時更新してまいりますので、お楽しみにしてください。
はい。
はい。じゃあ、大島さんなんか締め言っちゃってください。こんなんで、こんな振りでいいのかなって思ったりしたけど。
こう確かに次、締めって書いてあるけど。書いてあるけど、
はい、
終わり何喋ろうかな。
じゃあなんか平松さんこの、キャミネットの社長にメッセージでも入れてください。3、2、1、どうぞ。
はじめまして、おしまい。平松さんもぜひ、NTT と KDDI の予想、プラス1までお送りください。よろしくお願いします。
もし、平松さんの予想が届きましたら、一緒に掲載させていただきますので、よろしくお願いします。では、また次回もお楽しみに。
こんなんでよかったの？
よかったですか？
じゃあ、お楽しみに。
はい。MC は、コーチと、
青島です。青島でした。
この番組は、手作りの味、ピエトロドレッシング。先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人求職サイト、塾ワーク。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークな情報誌、月刊キャミネットの提供で、岡山理科大学スタジオよりお送りいたしました。